聖書を朗読いたします。旧約聖書1167ページ、イザヤ書第65章1節から5節。旧約聖書イザヤ書第65章1節から5節前半まで。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出されるものとなり、私を求めようとしない者にも見出されるものとなった。私の名を呼ばない民にも私はここにいる、ここにいると言った。反逆の民、思いのままによくない道を歩く民に耐えることなく手を差し伸べてきた。この民は常に私を怒らせ、私に逆らう。園で生贄を捧げ、屋根の上で香を焚き、墓場に座り、隠れたところで夜を過ごし、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れながら、遠ざかっているがよい、私に近づくな、私はお前にとってあまりに清いという。続いて新約聖書69ページ、マルコによる福音書第5章1節から10節。マルコによる福音書第5章1節から10節。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。意図高く、神の子イエス、構わないでくれ、御所だから苦しめないでほしい。イエスが、汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。私たちにはそれぞれ生活する場所があります。その生活の場所をより良くするために苦心するということもあるでしょうし、自分の生活に十分満足することもあるでしょう。聖書的に見るならば、与えられているもので満足するように勧められています。ヘブライ人の手紙の13章の5節にはこんな言葉があります。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。このような言葉、神様の備えを信じて、その中で委ねて生きていく、こういった姿を進めているというのは御言葉であります。ただ私たちの地上の生活では、さまざまな価値観がありますし、また貧富の差によってそれぞれの生活状況が大きく変わるようなことは間違いがありません。できることならば、満たされた生活を送りたい、こう思うものであります。このような考えを全く否定するつもりもありませんし、豊かな生活のために努力するということは一定の成長をもたらすものだと言えると思います。ただそれが行き過ぎてしまうと、視界が狭くなってしまう、他が見えなくなってしまうのです。自分が達成したいと思う目的ばかりに思いがいってしまって、自己実現ばかりを求めていってしまうからです。たとえ自分が思い描くような目的が達成されたとしても、その背後にある神様の導き、配慮、ご計画、これがこういうものを知っているかどうかということで、全く違った生活になってくるということができると思います。最近は SNS 社会などと言われるようになってきてますけども、このような状況の中で 神様に対する思いはもとより、まあ、他者との関わり自体希薄になっているというような気がしてなりません。まあ、これは個人的な思いではありますけれども、他人が自分の良い評価のための道具かのように思われているというふうに感じているからです。まあ、いろんなところで個人化が進んでいるというふうにも思います。ただそれはとても虚しいことではないかなというふうにも思うのです。まあ、そんな中、自分がやりたいようにやりたいことをして生きるということが自分らしい、まあ、こう理解されているような節があると思います。ただ人に対して思いを向けることなく、自分の思いの中、自己達成のために生きるということは決して人として素晴らしいとは言えないと思います。そういった感覚で生きていくときに、人は神などいらない、まあ、こんな思いを持つようになってしまうからです。自分はこれで今十分だ、満たされている、また自分には神を必要とするような弱さなど持っていない、十分強いんだ、まあ、こういうふうに考えてしまうんです。まあ、これはでも無責任な生き方だ、言わざるを得ないでしょう。というのも、自分の弱さを知らないいうことには人の弱さを知ることもありえないからです。自分の力を過信してしまい、自分の思いのままに生きることだけが全てになり、神様と人との関係を失ってしまう、いつしか孤独になったり、また争いの渦中にいるというようなことになってしまうのです。全てのものの上に君臨するような大きな力など、私たちのうちには誰にも与えられていない、持っていないのです。まあ、それ以前に自分に対してあらゆるものを備えてくださる神様との関係を知らされ、感謝と謙遜へと導かれて生きること、それが地上における信仰者の生活の場の基本だと思います。この生活の場の基本、神様と人との関係を失ってしまうと、どこで生きていいか分からなくなる、失ってしまう、そういった姿を本日の物語は一つ示しているのではないでしょうか。汚れた霊に取りつかれている人、彼がなぜ汚れた霊に取りつかれたかについては全く触れられていません。ここで確認できることは、彼が汚れた霊に取りつかれていること、墓場を住まいとしていること、ひどく凶暴だということ、そして理解できないような異常行動を見せているというようなことです。これらすべて汚れた霊による結果であります。特に墓に住んでいるというのは、人々の間から遠ざけられているような扱いを受けているということの表れです。常識的に考えれば、どれだけひどい状況であったとしても墓場に住むというようなことはなかなかないと思います。それでも彼は人々の間から完全に遠ざけられて、神の導きや備えといったものから離れた存在でありました。墓場、いわば死が支配する場所、それが彼の生活の場所だったことを思うと、生命として生きていたとしても、存在としては死に知らされている、死にさらされている悲惨な状況に置かれているわけです。生きながらに死んでいるとでも言うべきでしょうか。神からも人からも遠ざけられているという深い悲しみ、悲惨さの中に身を置いているのです。まあ、先ほど見た本日のイザヤ書には、神に反する者が通常の生活から離れ、汚れた者として生活する姿が記されています。神に反する者、神に対する汚れの中に生きる者を神が見逃されることはありません。この汚れた霊に対しても同じでありましょう。汚れた霊に取りつかれた人に対して周囲の人々は何もしなかったわけではありません。足かせ鎖を用いて彼を縛りつけようと試みました。けれども彼はそれらを壊すほどの力を持っていました。誰をもってしても何をもってしても彼を縛りつけることができなかったのです。本日のこのマルコによる福音書の5章の4節のところに2回縛るという言葉が出てきますけれども、 実はこの縛る、それぞれ違う言葉であります。最初に出てくる縛るは布や紐、ここでは鎖でありますけれども、そういうもので縛りつける、そういう意味なんです。You are とかですね、そういうふうに縛るという意味なんです。で、後半出てくる縛るというのは制御するとか服従させる、また動物を鳴らす、こういうような意味があるものです。つまり後半の縛るというのは汚れた霊に取り憑かれた人そのものを制御する、こういう意味合いが強いのです。もう少し強い言い方をすると、彼のことを支配することができなかったと言っているわけです。そうなると町の人々は彼と共に生活することが難しくなりました。また彼自身も迷惑をかける、そんな思いがあったのかもしれません、分かりませんけれども、町中で住むことを拒むような姿もあったのかもしれません。いずれにしても周囲の人とうまくやっていくことができない、また周囲の人を傷つける、そういった可能性がある存在である以上、おのずと街中での生活の場所を失い、墓場が彼の住処となっていってしまったのです。誰とも関わることができなくなっていき、見捨てられた、そんな状況に追いやられているのです。それは汚れた霊が彼を支配し、彼と関わったあらゆる人に勝利したことを意味します。この物語の舞台であるゲラサ地方で、この汚れた霊に勝つことができる存在は何一つなかったのです。そんな状況の中に現れたイエス様でありました。汚れた霊はこの世の春を謳歌していたことでしょう。誰にも邪魔されることなく好き勝手をすることができる状況だったんですから。しかし自分が到底かなわない、そんな相手の存在にあったと気づきました。この力関係を見分ける力っていうのは、能力っていうのは、社会で生き抜く際にはとても有益だと言えるでしょう。あるとあらゆる社会においてです。人間社会はもちろん、動物、昆虫、植物など自然界でも言えることです。特に自然界においては生死に直結するということが多分にありますから、自分と相手の力関係を見分けることによって、今ここは逃げるべきか挑むべきか判断するわけであります。そこまでの追い詰められた状況とまではいかなくても、私たちの社会では学校や会社など他人と自分との力関係を見極めることっていうのは、自分が安心して過ごしたり思い通りにことを運ぼうとする、そのようなためには重要な意味を持つと言えると思います。平たく言えば、誰と仲良くすべきか、また誰と適度な距離を保つか、いうようなことを判断するということです。汚れた霊はイエス様を遠くに見つけてすぐに走り寄ってきました。これは絶対歯向かってはいけない存在だと即判断しているんです。自分が生きるための判断に長けているのがこの汚れた霊です。ここにいる他の人間には圧勝できるけれども、これは違う、即決し助けと許しを求めに行くのです。敵対する者ほど相手の力存在について正しく理解するものです。スポーツなどでもそうですけれども、相手に勝とうと対策を練るには相手を十分に知る必要があります。特に弱い者が強い者に挑もうとする際にはなおのことだと思います。汚れた霊はイエス様を一目見た瞬間にその力の差を察し、直接対峙することを避けようとするのです。ある意味それは正しいことだと言えるでしょう。圧倒的な力の差が分かっているならば関わらない方が良いと思うのは当たり前です。逃げるが勝ちと言ったりします。ドラマで名前でも有名になりましたけども、逃げるは恥だが役に立つ、こんな外国のことわざもあります。わざわざ強い者と張り合って傷つくことはありません。 負けることが分かっていてそこにとどまる必要もありません。自分ができない、できるはずもない、そこにプライドを持って無理やり付き合おう、そのこともする必要がない。生きるために逃げることが悪いことではないというふうに言えると思います。そういった意味では汚れた霊は自分が滅びないように必死なんです。自分を滅ぼしたり支配したりすることができる圧倒的な力を持っておられるイエスさんを目の前に、どうやったら自分が生き残ることができるのかを考えに考えているんです。そんな彼の一言はあたかも信仰告白のようです。おそらくゲラサ地方のどんな人よりもイエス様のことを、イエス様の存在を的確に捉えているからです。糸高き神の子イエス、この呼び方マリアに対する事態告知の際に用いられているものです。ルカによる福音書の1章の30節以下にマリアに対する天使の言葉があります。そこにはこのようにあります。ルカによる福音書の1章の30節、新約聖書の100ページになるかと思います。ルカによる福音書の1章の30節の書き括弧内をお読みいたします。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。この天使の言葉を通してマリアにイエス様が与えられる、こういった姿が示されているわけです。いわば神様の大いなるご計画と定めの中で示される呼び方なんです。それを汚れた霊の口から聞くのであります。ここには汚れた霊も意図高き神の子の支配下にある、そういったことが示されるのではないでしょうか。このイエスと関わると自分は終わる、だから構わないでくれ、どうか助けてほしい、そう汚れた霊は願い出ているわけです。ゲラサ地方の人々からすると、汚れた霊に取りつかれた人は自分たちではどうしようもできなかった、また彼は自分たちの方を見ることすらしなかった、好き勝手にしてたわけです。なのについさっき向こう岸から船でやってきたばかりのこの人には、自分から走り寄ってきてひれ伏して許しを懇願している、この姿は驚き以外の何者でもなかったことでしょう。しかも後生だから、このように訳されているように必死に懇願しているんです。この五章だからというのは神様との関係の中で約束、誓約する一つの定式的な言葉であります。切実な願いを口にする時の言い回しなんです。この五章だからというところは翻訳によってはこのように訳されます。神の名によってお願いします、どうか私を苦しめないでください。神の名によってお願いします、どうか私を苦しめないでください。ここに皮肉を感じないでしょうか。汚れた霊は神に敵対する存在であるにもかかわらず、神の名によって自分の助けを求める、願い出ているわけです。取り憑かれている人はこの汚れた霊によって地域からはもちろん神様との関係から遠ざけられているにもかかわらず、自分が助かるためには神の名を用いるのです。プライドも何もありません。生き残ろうとするところに必死なんです。そしてそれ以上にこの汚れた霊はイエス様との力関係を正確に把握しているんです。 ただ単に定式的な制約の言葉ということ以上に、イエス様の支配の中に自分が置かれている、このことをはっきりと示している言い回しなんです。どうあがいてもこの方には勝つことができない、この方の支配に置かれることから逃れようもないことを認めざるを得ない汚れた例なのです。そしてどの段階で語られたかは分かりませんけれども、8節にはイエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである、まあ、このようにあります。でも実はここに至るまでどっかでイエス様が汚れた霊に対してこの人から出ていけこう命令しておられるのです。だからこそ余計に必死になって助けを求めている、それがこの汚れた霊の姿なんです。しかしすでに汚れた霊はどうしようもない状況に置かれています。大手をかけられた状態です。逃げ道がない、こう積んでいる状況です。それでも何とかしようとイエス様と向き合おうとします。少しでも気を変えてくれないか淡い期待を持っているのでしょう。本来であれば決して口にすることはない自分の名前を明らかにします。こういった悪霊追放のやり取りの中で相手の名前を知るっていうのはその存在自体に力を持って語りかける、その存在を支配することを意味します。ここでイエス様にレギオンという名前が伝えられているのは、レギオンがイエス様の軍門に下っているということに他なりません。まあ、そもそもこのレギオンという名前はですね、具体的にはローマ軍の軍隊で、歩兵だけで6000人ぐらい、それに加えて騎兵隊が加わる大軍を意味するんです。そこから転じて大きな数であったり強力な軍勢、力を意味したりするような言葉として用いられたそうです。まあ、だからこそこのレギオン言われるぐらいの大きな数、また力を持つ存在だからこそゲラサ地方の人々はこの霊に打ち勝つことができなかったということはもちろん、取り憑かれている人からするとたとえ汚れた霊の一つに打ち勝ったところで焼け石に水なんです。どうすることもできないほどの数によって力によって支配されている状況に置かれているからです。それほどまでの強力な存在であるレギオンに対して圧倒的な御言葉の力によって服従させるイエス様が来られたのです。糸高き神の子イエス、構わないでくれ、後生だから苦しめないでほしい、こう懇願せざるを得ないほどに力の差がある方が来られたんです。ここにイエス様の圧倒的な力、そしてレギオンの神様に対する罪の姿、逆らう姿、こういったものが対照的に現れていると思います。ただこの汚れた霊に取り憑かれた人は特別な存在だったのか、彼は特別悲惨で運悪くレギオンに取り憑かれてしまったのでしょうか。私は決してそうは思いません。取り憑かれている彼の姿は私自身の姿そのものです。シエスの御言葉がなければすぐに世の数えきれないほどの力によって支配されてしまうのです。神以外の地上にある魅力あふれるものに心奪われてしまうのです。そういったものが神様の備えの中にあることを忘れて魅力あると思われるものそのもの自体だけを求め始めるのであります。私たちは自分は強い、正しいと思っていたとしても、自分が思っている以上にあまりにも脆く弱いのです。そこに気づかなければ、墓場を住処としながらレギオンの支配下に置かれているのも同じです。墓場から出てきて誠の命の道を生きるために自分の弱さ、罪を知り、ここから救ってくださる誠の救い主であるイエス様と共に 生き始めるのです。イエス様は意図高き神の子です。神の子である方がいてくださることによって初めてこの地上において誠の命に生きることが許されます。主の御言葉はあなたが本当にあなたとして生きるために与えられている神様からの招きの御言葉です。意図高き神の子によって語り示される御言葉によって意図高きところにおられる神の恵み祝福の中を今ここで歩み始めるのです。世のあらゆる力、神様に逆らうものに支配されるのではなく、誠の神様の支配の中にある神の国の住人として喜んでこの地上の命を生きていくのです。ここに私たちの生きる目的、また生きる喜びがあります。主の御言葉はあなたに生きる力を与えます。祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの場に召し出してくださいました。世のさまざまな事柄から私たちの思いを救い出し、今礼拝へと思いを向けさせてくださり、ここにつながる道を備えてくださいましたことを心より感謝いたします。私たちの周りには私たちをあなたから引き離そうとする多くのものがあります。誘惑にさらされています。それでもあなたは御言葉によって私たちを向き直らせてくださいます。あなたの御言葉によらなければすぐに道を外れ自己実現に生きてしまうような自分であることを隠しを通すことはできません。どうか今この時に生きる私たちのそれぞれの生活の場にあってもあなたの御言葉による導きをお示しください。今日から始まる新しい習慣の生活においてもあなたが共にいてくださり祝福のうちに歩むことができますよう守り導いてください。またあなたと共に生きる幸いを証しするものとして用いてくださいますように。またこの交わりの中において病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。また地上での命の終わりを迎えようとしているような状況にあるものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてくださいますよう切に祈り願います。また新型感染症の中での生活が変わらず続いておりますが、私ども一人一人の生活をも守り導いてくださいますように。このような状況の中、社会に不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。不安や恐れの中にあるもの、疲れを覚えているもの、そういった一人一人の祈り、求め、嘆き、うめき、そういったものすべてにあなたが御心を持って応えてくださいますように。またあなたの恵みの中を喜んで生きている者の上には信仰のうちにさならる恵みを増し加えてくださいますように。地上のすべてがそのようなあなたへの感謝とまた謙遜の歩みをなすことができますよう整え導いてください。何よりもあなたの御言葉に生きる私ども教会があなたの御言葉に聞くことを一番にしながら地上での歩みをなすことができますように。御言葉を聞くことから始め、御言葉を聞くために帰ってくる、そのような一週間の歩みとしてくださいますように。今与えられましたこの礼拝の時を心より感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。